賛美を感謝いたします。それでは聖書を朗読いたします。今朝の聖書はマタイによる福音書4章12節から17節です。マタイによる福音書4章12節から17節、新約聖書の4ページです。さてイエスはヨハネが捕らえられたと聞いてガリラへ退かれた。そしてナザレを去り、ゼブルンとナフタリとの地方にある海辺の町カペナウムに行って住まわれた。これは預言者イザヤによって言われた言葉が成就するためである。ゼブルンの地、ナフタリの地、ナフタリの地、地に沿う地方、あ、海に沿う地方、ヨルダンの向こうの地、異邦人のガリラや暗黒の中に住んでいる民は大いなる光を見、死の地、死の陰に住んでいる人々に光が昇った。この時からイエスは教えを述べ伝え始めて言われた。悔い改めよ、天国は近づいた。今朝はこの箇所を通して暗黒に昇った光としての説教、宣教と題して泉川牧師よりメッセージをいただきます。
皆様おはようございます。お祈りをして今日の御言葉を取り過ぎたいと思います。愛する天の父なる神様、今朝の礼拝のひとときを心から感謝をいたします。私たちに命を与えてくださったばかりか、私たちを神の子として置いてくださり、あなたのところから道を離れたものでありましたけれど、今このようにあなたを見上げながら、あなたのことをお父様と呼びながらの礼拝を捧げることができることをありがとうございます。今日も心から感謝しながらあなたに対して礼拝をお捧げしようとしております。またその中であなたが私たちのことを子として愛してくださって、あなたの尊い御言葉を私たちに与えてくださること、ありがとうございます。御子イエス・キリストを通して私たちに示されたあなたの心を私たちが受け取っていくことができるように、またあなたの御言葉に沿って生きようとする私たちの中でご聖霊も働いてくださることをありがとうございます。かつて持つことのできなかった心や思いを確かに私たちはいただいて、あなたの招いてくださる天国に向かって進んでいるんだということを思いますときに、本当に父と子と聖霊と三つが一つになって私たちのために働いてくださっていることをありがとうございます。今日も与えられた御言葉をしっかり受け止めて、ご聖霊に助けていただきながら、御言葉を与えてくださいましたあなたのお心に従って歩んでいきたいと願っております。混乱するこの世界の中にあって、願わくば私たちが世の光として歩むことができますように。これから語ろうとするこの小さきもの、あなたのご主権のもとにおいて語らせてください。イエス・キリスト様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは今朝はマタイによる福音書の4章の12節から17節のお言葉が与えられましたので、そのお言葉を通して語らせていただきたいと、そのように思います。今日の説教は暗黒に昇った光としての宣教ということで、実はこれまで4週にわたってサタンの試みということで、今日の聖書の箇所の前のところですね、そこからメッセージを語るように導かれて、それを語らせていただきました。私たちはサタンに試みられていますから、イエス・キリストがそれを勝利されたように 私たちもそれに打ち勝つものとなりましょうというお話をさせていただきました。そしてそのサタンの試みを勝利されたイエス・キリスト、バプテスマのヨハネがですね、退いてついにはイエス・キリストが働かれる、そういう時が来た時に、この今日の聖書の箇所にありますように、イザヤ書の預言の言葉をもって、こういうふうに紹介されているわけです。ゼブルンの地、ナフタリの地、海に沿う地方、ヨルダンの向こうの地、異邦人のガリラヤ、暗黒の中に住んでいる民は大いなる光を見、死の地、死の陰に住んでいる人々に光が昇った。ここで光と言われているのは当然イエス・キリストのことでありますけれど、イエス・キリストがすべての人に試みる、サタンの試みに打ち勝った方として、そして宣教を始めるわけです。その宣教を始めるときに暗黒の地に昇った光というふうにイエス・キリストのことを表現されてですね、新しい宣教の幕が切って落とされたということであります。そしてそのことはサタンの試みにあったのも、イエス・キリストが私たち、神の異なった私たちが遭遇するであろうサタンの試みを先に受けられて、こういうことが起こるんだよ、こういうことを試みられるんだよ、そしてその時にはこうして勝利するんだよということをイエス・キリストは自ら模範として私たちに示してくださいました。そのサタンの試みに勝利されたイエス・キリストは暗黒の地に昇った光としての宣教を始められたとこうあるわけですけれど、それは当然イエス・キリストが歩まれる歩みは後に続く私たちの在り方、それをまた示すものでもありますから、イエス・キリストが光として暗黒の地に昇り、そして宣教の働きをされたように、私たちもまた暗黒の地、私たちが住んでいるこの世界ですね、この世界の中でサタンの試みに勝利したもの、すなわち光となってその暗黒の闇を退けていく力を持って、私たちの宣教というのは広げられていかなければならないのだなということを今日の聖書の箇所を通しても教えられるわけであります。ですから皆様がですね、イエス・キリストを見上げるときにですね、イエス・キリストは救い主、私たちとは全然かけ離れた素晴らしいお方というふうに見るのではなくて、イエス・キリストは救われた者たちの初歩、最初の方として、後に続く私たちがどう生きていくのかということを示しながら、どう生きてたらいいのかということを示しながら、一番最初の人としてこういうふうに進まれたということでありますから、聖書を読むたびごとにですね、イエス・キリストを他人事ではなくて、イエス・キリストを私事としてですね、自分のこととして読んでいただきたいというふうに思うわけです。そうするとイエス・キリストが私たちに対して、あなた方は地の塩である、その次に言われた言葉が、あなた方は世の光であると、世界の光であると、このように言われましたね。そうすると今日の聖書の箇所と重ね合わせて光というところを読んでいくのであれば、イエス・キリストが私たちに、あなた方はこの世界における光だよと言ったのは、暗黒、闇を退ける存在だよと、そのように言うわけですね。そしてこの世の闇を退ける光として、あなた方は働いていくんだよと言われたイエス・キリストのお言葉に従うと思うのであれば、私たちにとって闇というのは何であり、そして光というのは何であるかということをちゃんとわきまえていなければですね、なんとなくピカピカ光ってるようなイメージだけが残ってですね、具体的に私たちの生き方に反映することができないということもあるかもしれませんので、私自身が光の全部を語ることはできないんですけれど、でもサタンの試みからですね、こうして一つ一つを勝利されたイエス・キリストが預言のようにですね、光として この宣教の働きを始められたというところから、私たちは光が何であるのか、闇が何であるのかということを知って宣教の働きをしていきたいというふうに思うわけであります。で、イエス・キリストに対してサタンの試みがあると言いましたよね。イエス・キリストは勝利されたので光と表現されていますけれど、しかしサタンの試みがある中で敗北する人たちもいるわけですよね。それに負けてしまう人たち、この負けてしまう人たちの中に闇、暗黒というのは存在しているのだということを知っていただきたいんですよね。ですから、そこに闇が存在するのか、あるいはそこで光として輝くのかというのは、一つのサタンという存在があって、それに勝つことのできるものか、負けてしまうものであるのかということで大きく違うということを私たちは知らなければなりませんね。かつて私自身が皆様にもお伝えしたことがあると思いますけれど、サタンと神様のとの戦いというのはどこで行われているのか、それは私たちの心の中で行われているというふうにお伝えしたと思います。神様は神様の持ってらっしゃる命のための言葉を私たちの中に持たせることによって、その命の言葉を持ったことで私たちが生きるものとなる、これが神様がなさろうとしていること。そしてサタンは人間の中に与えられた言葉をですね、奪い取って、それ以外の言葉をその人の心の中に植え付けることによって、その人を支配するということになるわけですから、神様の勝利もあるいはサタンの勝利も、それぞれに自分の言葉をその人の心の中に植え付けられるか植え付けられないか、その言葉によって生きるものとさせるかどうなのかということなのだというお話をいたしました。ですから私たちはこういう御言葉をですね、受け取っていくときに、私たちは勝利するもの、光となるもの、それでそうでなければいけないというときに、イエス・キリストが御言葉によって勝利されたという3つの試みに対しての勝利ですよね。一つ神の口から一つ出てくる一つ一つの言葉によって、私たちは生きるのだと御言葉を語ることによってですね、イエス様勝利されましたよね。サタンに対して、また神を試みてはならないというまた御言葉を通してそれに勝利され、そして主を拝し主に仕えるのだという言葉を通してサタンに勝利されましたよね。ですからイエス・キリストがこのように勝利することができ、光として存在することができることは、神の御言葉に立っているということを私たちは知らなければなりませんね。まあ、そういう意味で今日の聖書の箇所を読みながら、私たちはサタンの試みによって、ね、サタンの試みによって神の言葉を保ち続けることができるのか、それとも神の言葉を失って別の思いに生きるようになってしまうのか、それによって私たちは光の中を生きるようにもなりますし、闇の中を生きるようにもなるということですね。実際イエス・キリストをサタンが試みたときに何を試みたかということについてお話をしました。決して聖書の中で記されているすべてのことを私自身も語ったということではありませんけれど、いくつか重要なことについてお話をしましたよね。結局サタンが最初に試みたことというのは、石をパンに変えてごらんなさいという話でしたよね。そしてそれに対してイエス・キリストは神の口から出る一つ一つの言葉で人は生きるものだと答えましたよね。そのことを通して私たちが教えられることというのは、40日40夜もですね、食事をしてないのですから、イエス・キリストの体はですね、本当に食べ物を本当にこの本能からというか心からというか、それが欲しいというこういう状況でしたよね。一つの問題が起こったわけです。そしてその問題は緊急に対処しないといけないという状況の時に、サタンは石をパンに変えたらいいんじゃないんですか、 あなたはそれができるんですから、そうするとお腹が空いてるんでしょう、今すぐにそれは解決できますよと、このようにパンを解決することをイエス・キリストに提案したわけであります。ところがですね、このことは私たち人間の世界を暗くしている大きな理由の一つであるということを私たちは知らなければなりませんね。結局多くの人たちはですね、生きていく中で何らかのですね、課題を持つんですよ。解決しなければいけない重要なことが起こるんですよね。そういうことが起こるときに私たちはそれだけを対応するということだけを考えることが多くあるということです。結局今のこの世界というのはどんなふうに成り立ってきているかというと、一人一人の生活の中で起こる問題や課題をですね、解決するためにこの人はああいうふうに対応した、この人は別のような対応をした、そしてある人はそれと全く逆の形で対応しようとしたというふうに、もうあれこの世界に生きている多くの人たちがそれぞれ命名にこれでいいんだと思うことをやってしまったわけですよね。でその時に人々が考えていることは目の前の問題を解決するということだけというふうに、まあほとんどはそういうふうに言っていいと思いますね。ですからこの世界はどんなふうにして動いてきたか、人間がですね、必要と思っていること、欲しいと思っていること、それをただ手にするということですよね。ちょうど善悪を知る君を取って食べたらどういうことになってしまうかということを全く想像もせずにですね、ただこれ食べたら神のようなものになるよと言われて、そしてそうなりたいなと思ったらもう食べるしか選択できなかったということですよね。でこういうふうに私たちが目の前にあることを目の前にある形で解決しようとした積み重ねが今の世界を作っているというふうに言っていいわけです。私たちはまた自分たちの周りにですね、困っている人がいる、その人を助けてあげなければならないという時にですね、その人に対してある信徒のあるか兄弟姉妹はこういうふうに対応する、ある人はこういうふうに対応する、それがお互い同士のやっていることが噛み合ってバランスが取れるのだったらいいんですけれど、全然全く逆のことをですね、してしまうということもあったりするわけですよね。ですから私たちがめいめい、ある意味では好き勝手に自分の思うがままにですね、問題を解決しようとすることがさらに問題を複雑にさせているんだということを我々は知らないといけないですね。だからイエス・キリストは自分自身のお腹の問題、ね、お腹が空いたというその課題問題を解決するにあたっても、神の口から出る一つ一つの言葉によって対処していかなければいけないんですよと言われたわけです。なんで神の口から出る一つ一つの言葉によって我々は対処しなければいけないのか、私たちは全体を見ることはできませんけれど、神はこの世界を作られ、私たち人間を作られ、そして私たちをついには神の国、天国というところに導こうとされているわけですよね。ですからこの世界の中で全てのことを知っておられ、そして全体を知っておられ、そして全てのことがどういうふうにつながり合っているかということを知っておられるのは天の父なんですよね。ですから神様が御言葉を通して私たちに教えてくださっていることは、一つ一つバラバラの教えを聖書の中に書いてあるわけではなくて、天の父なる神様が全体を見渡して、そしてみんなが一つになって生きることができるために何がどうあったらいいのかということを前提としながら、私たちにこういうふうに生きなさい、こういうふうに生きなさい、親だったらこうだよ、子供だったらこうだよ、指導者だったらこうだよというふうにいろいろな形でですね、私たちに言葉を与えてくださっているのは、すなわち私たちがどの言葉に従って生きたとしてもですね、それは神様が必ずつながり合うことのできるものとして御言葉を与えてくださっているということです。ですから我々がですね、御心に沿って聖書の言葉を受け入れ、 神の御心に沿って御言葉を行うときにですね、御言葉を持っている者と御言葉を持っている者が同じ神様に仕えているつもりでお互いがぶつかり合ってですね、争うというのことになったり、非難し合うということになったり、これは全くおかしい話ですから。ですから我々はですね、神の口から出る一つ一つの言葉で生きることによって、すなわち私たちが何を解決するにしても、周りの人たちを含め全体の中でこれはどのように解決すべきかということの視点をですね、少なくとも持っていなかったらですね、問題を解決するつもりが、人類の幸せを生み出すつもりがそうでないということが起こってしまうということなんですよね。ですからサタンはですね、皆様の中にいろんな問題や課題が起こったときにですね、早くそれ解決しようよ、早くそれをどうにかしようよ、これだったらすぐ解決できるんじゃないの、ああだったらすぐ解決できるんじゃないの、私たちにたった目の前にある一つの問題のために解決案を提案してですね、その後どこに私たちが向かっていくかということについて何の保証もなくてですね、ただ混乱させる世界の中に導こうとしているということなんですよね。ですから我々教会に属している者がですね、なぜ教会としての交わりを保つことが可能になるのか、それは神様の御言葉によって、その一つ一つによって私たちがそれに従って生きるということができるからこそ、教会の中には誰をも崩すことのできない交わりというのを形成することが可能なんだということを知らなければいけませんよね。ですからこの世界にある暗黒がですね、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるべきところをですね、それぞれが自分の課題をですね、そこに示された一つの答えだけにですね、飛びついてしまっているという、こういう行動をすることによって、人々はですね、問題を抱えれば抱えるほどそこに混乱とか秩序がですね、乱れていくということが起こってきているということですよね。ですから今の世界の暗闇は、みんながめいめい好き勝手に自分の課題問題を解決しようとしているというところにあるよということですよね。しかしイエス・キリストはそれに対して答えを持っています。私も神の父の言葉に従います、皆さんも父の言葉に従ってください。そうすることによって私たちは光の世界を生きることができますよと、イエス・キリストは自らそれを最初に、それを実践しながらですね、後に続く者たちに同じように生きなさいということを求めておられるということです。で、これが私たちの世界の暗黒のですね、理由の一つであるということが分かりますよね。そして今の時代はですね、自分自身に対して、自分が自分でいいんだということに対して確信を持っている人たちがどんどんどんどん少なくなっています。自分に自信がないんですよね。自分に対して不安なんです。ですからそれを自分自身が何者かであることを証明するためには、何かの資格試験があったらですね、一番になったら、ああ自分は価値がある人間だという、こういう話になったりしますよね。ですから私たちはですね、何かの尺度に従って私は私でいいんだということを証明することができなければ、証明というのは自分に対してではなくて、みんなに人に証明させるためには何らかのものをここに示さなければいけないわけです。自分自身が成功したという実績を作らないといけない、自分の意見が通ったというですね、そういう結果が必要という、いろんな形でですね、我々人間は自分が自分でいいんだということを証明しようとするわけですよね。それはまた、もともとは神は神なのか、いるんだったら神がいらっしゃるのであれば、自分ご自身がいらっしゃるということを私たちに示してくださいということを言ってみたり、神様がいらっしゃるんだったらどうしてこういう不幸なことが起こるんですか、神あなたがいらっしゃるのであればこのことを解決してみせろというふうに私たちは言うわけですよね。 イエス・キリストが十字架にかかった時には、お前は自分のことを救い主だと言ってた、じゃあ自分を救ってごらんなさい、すなわち十字架の上からあなたが今祖国そこから降りてきて自分を救うことを私に見せるんだったら、私はあなたを信じましょうって言って、こういうふうに言い方をするんですよね。だから証明しろ証明しろ証明しろというわけです。しかし証明しろ証明しろとこういうふうに私たちが言うということはですね、私たちの中にそれは違うという不安があるから証明するということにこだわるわけですよね。私は私でいいのだ、神は神でらっしゃるんだ、神様はあってある方であって、誰かが神様が素晴らしい方である、正しい方である、そういうことを証明する必要はないんですよ。神は証明を必要とすることはないんですよ。そして証明することが必要のない神様は、私たちに対してあなたは私にとって高価で尊いとこう言ってくださったわけです。そしてあなた方は私の子であるとも言ってくださっているわけです。ですから私たちは本来自分自身を証明する必要はないんですよ。もはや私たちは神の子であり、神様が私たちを高価で尊いと言ってくださり、そして十字架の御業を通してあなたの罪は許されたとおっしゃってくださっているわけですから、ですから私たちはそれを信じて受け入れて、で私たちは証明が必要なのではなくて、神が宣言してくださったことをそのままに受け入れればいいんだということがわかるわけですよね。でも多くの人たちは、神は本当にいるのか証明をせよ、あなたはあなたで本当にいいのか証明せよ、あなたはこういうつもりでやったというけどそれは本当か、そういう心を持ってたということをじゃあ私に証明してみせろとか、こういう話になったらですね、すなわち疑いから始まったものに対して証明をするというのはとても難しいことであるということを知らなければいけませんね。科学というのはですね、疑いから始まるとこういうふうに言われたりしますよね。確かに科学は疑いから始まるという側面があります。なぜそうなのか、どうしてそうなのか、そこにあるものをですね、一つ一つ疑うことを通して科学というのは成り立っていますけれど、しかし忘れていけないのは、科学というのは疑うことによって成立しているものではなくて、そのなぜそうなのかということを考えている、その元が単なる疑いではなくてですね、そこにこれが存在しているということは、そこに何らかの法則性、何らかの見えないですね、断りというのがそこにあるはずだ、それを信じて一つ一つのことを確認していくという、これなのかあれなのかと考えていくというのが本当は科学なんですよね。ですからそういう意味では疑いではなくて信じることということが私たちにとって重要だということを思わされるわけです。ですからイエス・キリストが神殿の頂から飛び降りてごらんなさいと言われた時に、御言葉を通して神様が本当にそうするかどうかを、何で私はあなたに証明しないといけないのか、神を試みてはならないと聖書にあるでしょうとイエス・キリストは言われたわけですよね。ですから神様が言われたことはですね、証明する必要はないんです。ですから皆様が高価で尊いというふうに神様が言ってくださった以上はですね、皆様はそれ以外の存在ではないんですよ。だけど心の中で本当かな、本当かなと言った途端に、もしそれが本当だったら自分がちゃんと分かるように、信じられるように、そう思うことができるように、実際自分の生活が変わるように、神様してみてごらんなさいよ、そうしたら私もこの言葉信じますみたいな、こういう御言葉を御言葉として信じるというよりはですね、その信じるために信じさせてくださいよって、本当かどうかを自分たちに確信させてくださいよみたいな、そういう御言葉の取り組みというのもあったりするんですよね。ですから私たちは本来証明の必要のないものをですね、証明するという形でサタンに試みられるために、私たちはいろいろなことに対して確信がなくなってくるんですよ。 ですから今はもともとはみんなが見えはしませんけど、愛というのは大切なものであり、その愛によって自分たちは生かされているという感覚を持っていましたけれど、本当に愛というのは存在するのか、その愛は脳の中の何とかの成分の結果ではないのか、本当はこれは幻想ではないのか、いろいろな疑問をですね、そこに持ち込んでしまったために、多くの人たちがもはや愛という存在に対しても疑ってですね、その価値を認めないという状況が起こってきているということですよね。ですからサタンの試みというのは、私たちに対して神を証明、自分を証明、本当に重要なものを、なぜ重要なのかを証明してごらんなさいという証明欲求ですよね。私たちは受け入れてそれに生きたら、自分たちは生き生きと生きることができるものを、それを受け入れる前になぜ受け入れるのか証明してごらんなさいという、こういうところに生きることによって、私たちは確信を持って生きることができず、我々の中心に置かれているべきものが全部崩れていってですね、私たちは何を中心にしてお互い同士が同じ世界を生きていったらいいかが分からなくなってしまっていると言ってもいいと思いますね。ですから今日ではこの世界には真理と呼ばれるものは存在しないのだ、みんな一人一人が思っていることが真理なんだ、だからみんなそれぞれが思っていることを認め合うことが一番いいことなんだということで、それぞれを認めましょうという言い方はいいんですけれど、結局のところはそれぞれがバラバラに生きていきましょうということを進んで述べているということもあったりするわけですよね。これが暗闇の理由であるとも言うことができるわけです。そして最後にですね、イエス・キリストはこの世の映画を見せられてですね、神を拝し、そして神に仕えよと、主を拝し主に仕えよと、そういうふうに聖書にありますと言いながら、サタンはですね、人間の目を自分でどうにかできるものを見させて、それに訓練するという自分を見せようとする、すなわち高慢高ぶりということですよね。自分を神とするという表現でもいいと思いますけれど、そういったことの中に私たちを導いていってですね、私たちが上に見上げるべき方を見上げることができないようにさせるということがあるということですよね。ですから今の時代を生きている人たちは、自分は何番目だろうか、この人が1番、私5番、あの人10番だみたいにですね、身近な人たちとの間でも社会の中にあっても、自分のポジションはどこなんだろうかといってですね、人間を頂点にして人間を最下層に位置づけてですね、その中でお互い同士を比べ合って生きているという形をとっているわけでしょ。こういうふうに上に下にという捉え方ですよね。それをサタンはですね、イエス・キリストに仕掛けたわけですよ。この世の栄華、この世にあって価値あると呼ばれるもの、地位でも何でもいいんですけれど、そういうものをですね、見させて、その上にあなたを君臨させることをしますよ、どうですかという話なんですよ。イエス・キリストは誰かの上になりたいんじゃないんですよ。イエス・キリストは神の子ですから、神の子はですね、父を信頼するところに子として下に立って生きるものなんですよ。ですからイエス・キリストは、私が知っていることは父からいただいたもの、自分の心は神、父からいただいたもの、で自分のやり方も父から教えてもらったものですから、私は父のもとに置かれることが私にとって祝福なんです。ですから私は父を拝するんです、そして父の言われることに従って自分も行動していくんです、とこういうふうに言われながらですね、サタンが下を見なさいという時に、イエス・キリストは、いえ、私は上を見上げます、とこのように答えることを通して、勝利されたんですよね。皆さんがですね、劣等感とか優越感とかということで結構悩んだり喜んだり、いろんなことで忙しいんだと思いますけれど、そういう比較でものを見るということはどこから始まったのか、我々が人間同士の中で上から下を見たりですね、 で、上から下を見る人がいたら、自分自身は上を見上げたらですね、上から自分を下に見られているとかみたいな話になるわけでしょ。ですから、そういう意味でこのサタンがイエス・キリストに対して試みたことというのは、まさに私たちの生活の中でありふれたことでありながら、私たちを決して幸せにすることのできないですね、そういう問題を私たちの世界の中に与えているということなんですよね。ですから、光であるイエス・キリストはそれに勝利されたお方なので、イエス・キリストは暗闇の中に生きている私たちに対して、そうではないよ、あなたはこういうふうにして生きるべきなんだよ、神の口から出る一つ一つの言葉で生きることがあなたが生きることなんだよ、神様を試みることがあってはいけないよね、神様がおっしゃったことはそのままだよ、だからあなたはあなたでいいんだよ、それをしっかり受け止めていくことですよね。人間を上下でですね、測って喜んでみたり落ち込んでみたり、そんなことやめてしまってですね、本当に私たちは同じ主を見上げるものとして、私たちは神に愛された子供同士として仲良く力をしてやっていきましょうねになるのが本来当然であると言わなければなりませんよね。ですから、この暗黒の世界の中に光が昇った、ね、光としてイエス・キリストが来られた、その光としてイエス・キリストが来られたということは、まさにサタンの試みによって人間が落ち込んでしまっている暗闇を作る元凶となっているもの、それを解決する方として来られ、その解決されたことによって明らかに私たちの世界は本当に明るくなっていくんですよね。そういう世界を与える方としてイエス・キリストが来られたから、イエス・キリストは光なんですよ。ですから、今日の聖書の箇所の中で、この暗黒の中に住んでいる民は大いなる光を見、死の地、死の陰に住んでいる人々に光が昇ったと、こういうふうにイザヤは予言していたということですよね。イエス・キリストがこの宣教を始めるときに、ヨハネが亡くなり、そしてその後イエス・キリストが宣教を始めたというのがありますけど、ヨハネもですね、神にあって働いた人です。働いた人ですけれど、ヨハネもですね、結局はサタンの試みにおいては、負けた者の側にいるということなんですよね。ですから、この世界を暗くさせている本質的な問題をですね、解決してあげられるところにはいなかったということです。だから、ヨハネはですね、イエス・キリストになることはできないんですよ。ヨハネもイエス・キリストを通して変えていただかなければいけない立場ですからね。ですから、そういう意味でイエス・キリストが光であるということを私たちは心に留めたいというふうに思うわけですね。で、そういう意味では、私たちは自分たちでは闇から抜けることはできませんでしたけれど、光であられるイエス・キリストにお会いしたことによって、私たちはキリストによって、私たちは暗闇に勝っていくことのできるものとして、実際私たちがどういう中で生きていたのか、どういう中を生きていくようになったらいいのか、そのためにどうしたらいいのかということをイエス・キリストが示してくださったということですね。イエス・キリストがなさったのは、十字架の上で私たちの罪をあがなうということだけではないんですよ。私たちの暗闇を光に変えるための働きもしてくださっている方であり、そしてイエス・キリストがこの世界に来られた最初に、イエス・キリストのことを伝えるときにですね、一つはインマヌエルということについて前メッセージさせていただきましたけれど、ここではですね、光なんだよとこうして教えてくださっているということなんですよね。ですから、私たちはどうしたらそのいわゆる救いに預かることができるのか、光の中に進むことができるのか、それはイエス・キリストが答えを持ってらっしゃるので、イエス・キリストはそれに勝利されたお方なので、私たちはこの方に教えてもらえればいいということですよね。導いていただければいいということでしょう。 教えてもらうときに、導いてもらうときに、私たちにとって必要なのは何ですか。私たちのために光として来てくださったこのイエス・キリストを信じることですよ。だから我々が本当に救われるために必要なのは信仰であると聖書を教えてますよね。パウロが強く強く強調したことの中に、信仰によって我々は救われるのだとこういうふうに言いますけど、その信仰によって我々が救われる理由というのは、イエス・キリストが光なるお方であり、その方を通して私たちは闇に打ち勝って光の中に生きることができるように教えて導いてもらえるからなんですよ。だから私たちはイエス・キリストを信じるんですよ。誰を信じるではなくてイエス・キリストを信じるんですよ。そこに信仰が与えられて、希望が与えられて、そしてその私たちの中にお互い同士を愛し、神を愛するという愛がそこに存在することができるようになる。ですからパウロ的に言うと、永遠に至るものの中で信仰があります、希望があります、そして愛がありますと。でも最終的には愛が最高のものですよとパウロは語ったということですよね。でそこで私たちはイエス・キリストが光として現れて私たちのこの世界の中で何を語ったか、17節、この時からイエスは教えを述べ始めて言われた。悔い改めよ、天国は近づいた。なんですよね。悔い改めよ、天国は近づいた。悔い改めるというのはですね、方向を変えることというふうによく説明されますよね。その通りです。私たちはですね、これまで自分の目の前の問題をですね、ただ解決するためにですね、一生懸命生きてたわけですよ。でもそういう私たちが悔い改めるというのは、その一つ一つの解決をするときに、私たちは解決のために解決策を考えていくのではなくて、解決するために主の御言葉に聞いてですね、どう私たちはこの問題を対処したらいいのでしょうか、これを今全面的に解決した方がいいんでしょうか、それともこのことがあることによって保たれていることもあるんでしょうか、どうしたらいいんでしょうかと、すべてのことをご存知のあなたが私たちにどういうふうに対応したらいいかということを御言葉を通して教えてくださいと。我々がそんな思いで聖書の御言葉を必要とするのであれば、私たちは何十回でも聖書を読み返しながらですね、その答えを求めたことだろうというふうに思いますけど、自分たちの人生のために必要な言葉がこの聖書の中にあるということを理解することができない人にとっては、一年に数回ですね、聖書を開けて読むだけというところで終わるかもしれませんね。でも我々が生きている世界の中で直面している問題や課題というのは、そんなに簡単に対応できるものではないんですよね。ですから私たちは神の口から出る一つ一つの言葉を大切にしないといけない。ですからイエス・キリストは私たちに端的に言うんですよ。悔い改めようなんですよ。これまでの闇の中を生きてたというのはこういうことでしょう。で、光の中を生きている私はこうしたということでしょう。あなたは私がやったことを選ぶのか、それとも今まで多くの人たちが繰り返しているところを選択するのか、あなたは今まで通りを選ぶのか、それとも今まで通りをやめて私が言う通りにやるということを選ぶのか。で、イエス・キリストは悔い改めようですから、あなたのものの考え方、それに基づくやり方、そういったものの一切をイエス・キリストによって方向転換して、聖書の御言葉に基づいてことに当たっていくというところに、私たちは変わっていかなければいけませんよということを言ってくださっているということです。多くの人たちはこの悔い改めよということを、あのこと言わなければよかった、すいません神様とかですね、あのことやらなければよかった神様すいません、私は罪人です胸も立ててとか、そういう形でですね、話を終わってしまう人もいるのかもしれませんけれど、それは悔い改めではないんですよ。 我々は闇の中に生きてたので光の中で生きるように自分たちの生き方あり方を変えていく、それは最初に選択するということです。どっち側をあなたは生きたいですかって言われた時に、こっち側を生きたいですよ、まず選択できなければならないということですよね。悔い改めようなんですよね。そして天国は近づいたということですけれど、結局我々が悔い改めて方向性を変えたとしてもですね、我々はまだ幼いんですよね。欠けもあるんです、足りないところもあるんです。ですからイエス様を信じて神様を信じて生き始めたのに、相変わらず夫婦喧嘩が絶えませんとか、親子の関係がいつも難しいですとか、あるいはまた世の中生きていく中で全然私は豊かになれませんとか、いろんな課題を持っているわけですよね。ですから天国はまだ自分たちのところに実現はされてないということはわかるわけです。でも近づいているという表現というのは、私たちはだんだんだんだんにその天国と呼ばれている交わりの世界がなりつつあるところに進んでいるということですよね。実際聖書は、私たちは栄光から栄光、主の似姿に変えられていくのであるとこう教えられてますよね。信仰の子供もあるけれど信仰の大人もある、あなた方は信仰の大人のように振る舞いなさいとこう聖書で教えられてますよね。ですから私たちが成長すれば成長するほどに、しっかり育てば育てるほどに、その人を中心としながら、あるいはその人たちを中心としながら、そこにさながら天国と呼ばれているものがですね、だんだんだんだんにはっきりとした姿を持って我々の交わりの中に現れてくるということなんです。ですからこれだけの人間が集まった時にですね、 99% の人がですね、許しますとこうして思えたとしてもですね、一人の人が私は絶対許しませんということを言い続けている間ですね、教会でも家庭でもどこでもですね、その交わりの中に平和というのがなるということはありえないでしょう。でも他の人たちはそれでもその許さないという人のことを許し受け止めて、その人を中に入れながら生きていこうという話になるでしょう。ですからだんだんだんだん天国に近づいていってるんだというふうに理解してくださったらいいということですよね。まずは私たちは暗闇ではなくてイエス・キリストに導かれるこの世界を我々は生きたいんですと選択すること、そしてそれを選択した以上、自分の中に闇を作り出したそういう考え方やり方を持っているということを自覚しましょう。そうであれば私たちは悔い改めなければなりませんから、自分の考え方を疑いましょう。自分のやり方をもう一回検証していきましょう。そういう中で本当にイエス様がおっしゃっている通りに我々やっているのかやってないのか、イエス様がおっしゃる通りにそれに基づいてやってみたらどうなるのか、我々はですね、イエス・キリストが導いてくださったところに進んでいきたいというふうに願うわけですよね。サタンはどんな時でも私たちの心を揺らします。私たちが確信を持って立っていたところにサタンは入り込んできて違うことを言ってですね、自分たちの心をグラグラさせようとしていきます。ですから自分自身の心が不安定になってしまった時にはですね、自分自身が不安定で心配だではなくて、不安定になっている元となっているのは自分自身の中に2つの言葉があって、どっちに立ったらいいかが分からなくなっているということですから、私たちは暗闇から脱出したいんですよ。光として来られたイエス・キリストの言葉を信頼して、イエス・キリストを信頼してそこに進んでいきたいというふうに思うわけですよね。ですからイエス・キリストのお言葉の通り、迷った時ほどもう一度私たちは神の口から出る一つ一つの言葉に立ち返って、自分自身はどう生きるつもりだったのか、どう生きていこうと決めていたのかというところをはっきりさせて、もう一回御言葉に基づいて再スタートをすればいいということだというふうに言っていいわけですよね。 そうしながらもう時間ですので終わりますけれど、私たちもイエス・キリストと同じようにですね、光としてイエス・キリストと同じように、教えを多くの人たちに伝えながら、悔い改めよ、天国は近づいたと人々を導くことができるものでありたいと、そう思うわけですよね。ですからイエス・キリストは闇の中に存在するものとして宣教したのではなくて、闇から解放されたものとして宣教された。ですから宣教する私たちも暗闇からですね、脱出したものとして多くの人たちに対してですね、福音を伝えていきたいと、こう思うわけですね。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御言葉を心から感謝をいたします。私たちに御言葉を与えてくださるあなたは、私たちに御聖霊を送って私たちを取り扱ってくださるお方です。御言葉をいただきました。どうぞ御聖霊の働きが私たち一人一人の上に豊かにありますように、それぞれが闇から解放されて心から喜び感謝しながら生きることができるものとさせてくださり、そのようなところに立って光となって周りの方々のために働くことのできるものとさせてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。